Hello everyone, welcome to my channel. オリーです。今日は第3人目のゲストをお呼びしました。ウリちゃんです。ウリちゃんは KLM の同期で一緒に働いていました。じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあウリちゃんに今日は簡単な自己紹介からお願いします。
はい、私はウリって言うんですけれども、ホナミンとは、KLM での同期で、そうですね、私は小さい頃小学校の時にスイスで2年間暮らしていて、そこから海外のことに興味を持って、大学でも交流文化科学科っていう、異文化理解とかの授業を取ったりとかしていて、でその中で、そうですね、海外とのつながりが、がある仕事を今後もしていきたいなと思って、KLM で働いたり、今も、海外につながりのある仕事をしています。
じゃあいきなりなんですけども、はい、質問していきたいと思います。
はい、
じゃあウリちゃんは KLM に入る前、大学を卒業してからはどんな仕事をしていましたか？
はい、私は大学卒業して、外資系のホテルで働いてたんですけど、都内にあるザ・リッツ・カールトン東京というところで働いてました。
何年くらい働いてましたか？
2年かな？2年。でも、その前から、大学2年生の時から、アルバイトをしてて、リッツ・カールトンで。で、そのまま就職もそこでしたという形なので、リッツ歴は5年でしたね。
すごい長い。リッツなんか、泊まってみたいホテル。
いいよね、泊まる側はね。
とかね、最高よね。じゃあ実際、リッツでの英語を使う頻度とか機会っていうのはどれくらいあったのかな？
英語を使う機会は半分ぐらいで、外国人の観光客だったりとか、海外からお越しのビジネストリップのお客様に対しては英語だったし、あとはやっぱり日本人のお客様の利用があったので、半分半分ぐらいでした。
そっか。で、そこから KLM に、移動したわけやけど、なんで KLM に応募しよう、入社したいと思った？
私はその新卒の時から CA を受けてたんだけど、日系は本当にご縁がなくて、で外資は受けなかったんだよね、当時。
理由は
何だろう、その当時出てたのが結構エミレーツとか、何だろう、中東系だったんだけど、私が興味があったのがヨーロッパの会社で、そうで、2年目かなに KLM の募集が出て、あ、もうこれはヨーロッパの会社だし、なんかやっぱり日系より外資の方がなんか自分が環境的に合うかなと思って、それで受けました。
すごい。それで受かってCA の経験なく受かったっていうことで、同期の中では経験なしに受かってたのは2人やったかな。
そうだね、私
と。しかも1人はグランドはやったことがあってっていう感じで、ウリちゃんみたいに全く経験ないですっていうのはね、いなかったからすごいなってずっと思ってたんやけど、
ねえ、すごい不安でした。
実際インタビューとかで、の思い出に残ってることとかある？
思い出か、もう本当にその人のことを知りたいっていうインタビューだったっていうのがすごく印象で、なんか あなたのいいところはどこですかって聞かれて答えてももっと教えてもっと教えてみたいな感じでもうすごいもうそうだね深く深く私の性格とかどういうことを意識して生活してるかとかそういうのをすごい聞かれたなっていうのありますね。
その時、どうぞ。
あ、ごめん。あとね、やっぱり未経験だから、未経験でもその周りのお姉さんたちについていけるかどうかっていう、うん、なんか確認はすごいされた。
それは質問とかで感じた。うん、
そうだね、質問とでも実際にやっていけますかっていうのを最後確認されて。もうそれはみんなから学ぶし自分も他の人が経験してないことを自分が今まで経験したこと なんていうのをこう何お互いシェアできればいいなみたいな感じで、うん、言いました。
あーすごい、それで合格っていうことでね。実際、うん、その受験した時の英語力とかでどれくらいありましたか？うん、
そうだね、どれぐらいだろう。でももう今より話せた気がする なんか当時は本当に日本語で伝えるより英語で伝える方が面接は得意だった。
すごい、それはなんで？
なんでだろう、こうシンプルにさ伝えることができたからかな。
なんだろ
う、うん、
多分でもそれって英語力がないと言えないことだと思うねんけど、うん、もともと英語力を上げるためにしたこととかスイスに行った経験があるからそこでの体験とか何かあるかな。
そうだね、やっぱりスイスに行ったのは一番大きいけど、もう全く話せない状況で私はスイスに2年間行ったから、もうそこでメンタルを鍛えられたのとあとはやっぱりその帰ってきて維持するっていうのもすごく大事にして、そう、中学校も帰国子女が多い学校に行ったし、高校もそう、なんかね、高校がねすごい特殊な学校で、なんか英語の授業を英語でする、
はい、
でレベルに本当に分かれてる学校だったのと、あとは大学に行ってもこうなちょっと短期留学にマイアミの方にほぼ遊び感覚で1ヶ月行ったりとか、あとなんか3年生かなの時にドイツのなんかワークキャンプみたいなのに参加して、そうなんか常に英語に触れてる環境っていうのを自分で積極的に作っていきました。
それは自分で維持したいと思ったから、うん、全部その中学も高校も自分の意思でそういうところに行ったってこと？
そうだね。
すごいな。それで、まあ、英語使う機会が常にあったからインタビューの時も維持できて、うん、言いたいこと英語で伝えるっていうことができた。
うん、そうだと思います。
なるほど。じゃあ実際、うん、初めて客室乗務員として KLM に入社してどうでしたか？
本当に自分の中では転職だなって思ったぐらい、なんだろう、KLM っていう会社自体が自分に合っていたなっていうところがあって、やっぱりその一緒に働くダッチクルーもすごくオープンな人たちだし、まあ英語を使う機会もすごくあるし、なんだろうな、なんか心穏やかな環境で働けたなっていうのはすごくある。
で今はまた違う、
うん、
大使館で働かれてるっていうことやけど、
うん、
客室乗務員と大使館の仕事ってまた全然違うと思うんやけど、働いてて何かギャップとか感じる自分の今の気持ちとかある？
やっぱりもう本当になんだろう、週5月から金まで働くっていうのが初めてだったから、それが最初はすごく不安で、もう自分5連勤できるのかなっていうそう、でも今してる仕事も受付なんですけど、それもやっぱりカスタマーサービスというか、お客様とお電話でお話ししたりとか、その大使館の職員の方々がお客様を招いた時に私がこうご案内したりとか、そういうことをしてるから、やっぱりそうだね、対お客様というところでは同じような仕事ができていて楽しいです。
のずっと、仕事探しっていうのを何回かしてると思うんですけど、その中で売れてない軸、うん、自分の中のこれだけは譲れないっていうところはありますか？
はい、やっぱり英語を使う環境っていうのと、あとは日本人より外国人が多い環境で働きたいなっていうところかな。
じゃあそこは、まあ、英語を維持したいっていう思いがあるのか、
うん、
どういう、なんでそういう環境を求めてるんやと思う？
まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、
全然大丈夫。
なんか私がスイスに初めて行った時に本当にこう英語が話せなくって、周りもさ、やっぱり若い子たちだしさ、そんなに何だろう、なんていうんだ、大人みたいにこう手を差し伸べたりとかあんまり、そうだね、あんまりなかったんだけど、その中でも一人スイス人の友達で今も連絡取ってる子で、すごい親切にしてくれて、でその子が本当に私英語喋れないけど、こう何ジェスチャーとかで会話したりとか、なんかすごい受け入れてくれて、でそこですごい、なんだろうな、なんかこんなに言語が通じなくても手を差し伸べてくれたりとか、なんかお互いの理解をしてくれる人がいるんだって思った時に、私もなんか将来そういう人がいたら手を差し伸べたいなって思って、それでなんだろう、やっぱりそういう環境に自分を自分の身を置きたいっていうのが強い思いがあって、そうだからこそ、そうだね、あのお客様が例えば今の大使館だったら、日本に来てるその国の方が日本で何かトラブルがあったりとか、わからないことがあった時に、こう言語の壁ってやっぱりで大きいじゃない？その時にやっぱり私は喋るし、日本語も喋れるから、手を差し伸べてあげれるというか、中間に立てる役割ができるっていう環境が、そうだね、でありたいっていうか、そういう役割を仕事を通してそうありたい姿、っていうのがあります。
すごい素敵なお話。そりゃ何歳の時にスイス行ったんやったっけ？
中学校1年生から3年生までです。最初の方はずっと泣いてた
それが普通なんかなと思う。そこから、それだけの英語力を身につけて、すごい羨ましい経験やなと思って。
そうだね、貴重な経験をさせてもらったなって思う、すごいお父さんには
羨ましい限りです。
ありがとう。
今後のことについて聞いていきたいんやけど、今のお仕事を始めて、で始めていく中で今後の夢とか、もう普通のプライベートのことでもいいねんけど、理想はある？
そうですね、今もう本当に 今の仕事を始めて2ヶ月ぐらいしか経ってないから、まずはそこに慣れるっていう目標と、あとは今の仕事を選んだのが、他の仕事もできるっていうところで、なんて言うんだっけあれ、
兼業、副業として何か。
あ、そうそうだ、そう、副業を今、アロマブレンドデザイナーで、お客様に合った香りを一緒に考えてブレンドして、それをアロマフレグランスにしてお届けするっていう仕事もやってるんですけど、うん、それもまあそうですね、順調に続けていければなと思ってます。
あー、すごい。じゃあ今のお仕事は続けつつ、アロマのお仕事も本格的にずっとやっていきたいって感じなんですね。
はい、そうです。
ちなみにそのアロマに興味を持ったきっかけは？
アロマにも興味を持ったきっかけは、小さい頃から匂いにすごい敏感でそう、そう、なんかさ、香りを嗅いでさ、いい気持ち、こう安らいだりとか、でも逆にある香りを嗅いだら頭が痛くなったりとかすごくしてて、でその体と香りのつながりって何なんだろうって思った時に、高校生の時にね、なんか課題研究、うん、っていうのがあって、その時に初めてアロマのことを勉強して、そうで、それきり何もやってなかったんですけど、KLM に入って時間がたっぷりあったので、その機会を使ってちょっとアロマの勉強を始めました。やっぱり自分の、そうだね、好きなことをやり続けるっていうのが生きがいかな。
うん、常に好きなことをやってる人生なんかな、ユーリアのは。
うん、そうだと思います。ありがたいことにやらせていただいております。
あ、でもそんな感じがするかな。逆にKLM に戻りたいとか、CA にまた戻りたいなんていう気持ちはどうですか？
そうですね、チャンスがあれば戻りたいなと思うんですけど、やっぱりその長い将来を考えた時に、いつまで飛べる、自分の体力次第じゃないですか。だからその時に自分がどこまでその仕事をやれるのかっていうのをがちょっと不安なところもあるから、でも、まあ、ご縁だと思うので、うん、その時その KLM がもし呼んでくれたりとか、他の航空会社で、あ、この会社入りたいなって思ったら、多分チャレンジすると思うし、そうですね、ご縁ですね。
すごい。ちゃんと流れに身を任せるっていうことができてて羨ましい。
いえいえ、ありがとうございます。
いろんなところに旅行にもフライトで行ったりしてると思うんですけど、その中で自分の好きな料理、レストランあれば教えてください。
ありがとうございます。ちょっと待って。そうですね、今までいろんな国に行ってきたんですけど、結構どんどんどんどんさ、その美味しかったなっていうのアップデートされていっていて、最近行ったのがカナダで、カナダに夏前に行ったんですけど、その時に食べたベトナム料理のフォーがすごく美味しくて、カナダそう、カナダ全然ベトナムじゃないんですけど、なんか多国籍料理っていうのがすごい、うん、カナダ充実していて、そう、いろんなね、国籍の人が住んでいるから、でその中でもバンクーバーで食べたリーンカフェっていうところの、ビーフフォーがすごく美味しかったです。
すごい、カナダでフォー食べて、すごい本格的な味なのかな。
そうなの、なんかベトナム人がやってて、 ね、なんか出汁がね、今までビーフフォーはあんまり得意じゃなかった。いつもチキンフォーだったんだけど、そこのビーフフォーはすごい今まで食べたフォーの中で一番美味しかった。
じゃあまたワールドカップが、うん、あのカナダでもやるから、うん、その時カナダを訪れたらぜひ食べて。
そうですね、ぜひリーンカフェです。
調べます。
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。じゃあ最後にこのポッドキャストを聞いている方に向けてこうメッセージとかあればお願いします、
うん、はい、そうですね、うーん、ちょっと待ってね。
何でもいいよ。
なんだろう、このポッドキャストを聞いてる方々は、なんだろう、CA とか英語学習とかそういうのに、まあ、興味がある方々がいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりなんだろう、自分がパッションを持てることっていうのはすごい大事にしていくべきだし、これがやりたいって思ったら、まあ、いろんな状況っていうのはあると思うんですけど、ぜひどんどんチャレンジしていっていただきたいなって思います。
はい、ありがとうございます。Thank you for listening. Have a lovely day.